ザヤ書1節から9節までです。エッサイのネカブから神明が入り、その根から若い枝が出て実を結ぶ。その上に死の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計り事の能力の霊、死を知る知識と死を恐れる霊である。この方を死を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって夜目のない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の虫で口を打ち、国を打ち、唇の生きて悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。メオシとクマとは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血の実はコブラの穴の上で倒れむ。血まれした子はマウシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこに置いても、これらは害を加えず、損なわない。死を知ることが、海を覆う水のように地を満たすからである。
聖書は神様のお言葉です。他の書物とは根本的に違っていますが、その違いの一つは、そこに予言があるということです。聖書の中心はイエス・キリストですね。予言もまたイエス・キリストを指し示しています。旧約聖書は紀元前1400年から紀元前400年までおよそ1000年の間に書かれました。そこにはイエス・キリストについての予言が至るところにありまして、その一つ一つが言葉の通りに成就しております。しかし聖書の予言は単に将来のことを言い当てるというだけのものではありません。それは私たちに対する神様の愛や救いの計画を示すものです。聖書の予言が単に将来のことを言い当てるというだけでしたら、それは、おお、すごいな、とかですね、不思議だな、と感心するだけで終わってしまうかもしれませんけれども、それが私たちの救いに関わることであるなら、私たちはこの予言に真剣に耳を傾け、予言が示しているところの主イエス・キリストにしっかりと目を向ける必要があります。キリストに関する最初の予言、どこにあるかと言いますと、それは創世記の3章15節にあります。アダム・エヴァの時まで遡るのですね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく、こういう言葉があります。これはキリストが天使のように天から降りてこられるというのでなく、女の子孫として人類の一人として生まれるということの予言になっています。アダム・エヴァの時代には人類は一つでありました。人種や民族、国家、国境などはありませんでした。言葉も一つでした。ですから、女の子孫という予言だけで十分でした。しかし、人々が世界中に広がっていったときには、どの民族からキリストが出るのかということが問題になりますので、もう少し詳しい予言が必要になります。そこで創世記の12章の2節3節では、こうあります。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。つまり、アブラハムの子孫、ユダヤ人の中からキリストが生まれるということが予言されたのです。けれども、皆さんユダヤ人といっても12部族ありますね。じゃあどの部族からキリストが生まれるのでしょうか。創世記の49章の10節に、王権はユダを離れず、 統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て国々の民は彼に従う。キリストがユダ族から出ることがここで明らかになっています。そして聖書の数多くの箇所はそのユダ族のダビデの子孫からキリストが出るということが教えられているわけです。ですから新約聖書に入りますとマタイの福音書はイエス・キリストをアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストというふうに紹介しています。でマタイの福音書はその後にイエス・キリストの系図として長々とたくさんの名前を並べておりますね。で日本人には馴染みのない名前ばかりでありますから、初めて聖書を読んでみようと思って新約聖書の第1ページを勇んで開いた人がですね、これを見て何だこれはというわけで、聖書を読む意欲がひょっとしたらそがれてしまうかもしれませんけれども、このキリストの系図はキリストが予言の通りにアブラハムの子孫として生まれた、しかもダビデの血筋を継ぐ者として生まれたということを表している大変に貴重なものなのです。聖書の予言はこのように全人類の中のユダヤ民族、ユダヤ民族の中のユダ族、そしてユダ族の中のダビデの子孫というようにこうフォーカスをうっと絞り込んで、ついに一人の人イエス・キリストに至るのです。望遠鏡で遠くのものを見るときには最初はぼんやりとしか見えませんね。ところがそのフォーカスをずっと合わせていきますと、だんだんとはっきりと見えるようになって、最後にその目標物がくっきりと目の前に大きく映し出されるようになるのです。予言も同じことでありまして、それはイエス・キリストの生まれる何千年も前からアダム・エヴァからもう与えられていて、最初はぼんやりとではありますが、だんだんと詳しく、そして明確になっていく、そういう仕方で書かれています。旧約の時代にぼんやりとしてしか見えなかったイエス・キリストの姿が新約にはくっきりと描き出されている。私たちは今その予言の成就を見ている、それに預かっているというのは本当に幸いなことだと思います。旧約の中でもイザヤはキリストについての予言を数多くしております。7章というところではキリストが乙女から生まれる、そしてインマヌエル、神我らと共にいますという意味ですが、インマヌエルと呼ばれるという予言があります。9章に行きますとキリストが不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君であると書かれていますね。で今朝の箇所のイザヤの11章では9章で平和の君と呼ばれるとあったんですが、キリストがどういう意味でどんなふうな平和の君なのか、平和の君としてのキリストの姿が詳しく描かれているわけです。それがどのように描かれているか少しく見てみたいと思います。まず第一にキリストの謙遜がここに描かれていますね。イエス・キリストはイザヤ書の9章で力ある神、永遠の父とも呼ばれていました。キリストが神と等しいお方であるという意味です。ところがキリストが人となって生まれ地上を歩まれた時にはキリストは徹底して父なる神に服従されました。そればかりではありません、聖霊に対しても従われたのです。順序からいきますと父、御子、御霊と私たちが申しますように、父なる神の次に御子イエス様がおられ、御子イエス様の次に聖霊様がおいでになる。聖霊様は御子によってキリストによって世に使わされるお方であって、聖霊様はキリストの霊とも呼ばれまして、キリストの栄光を表すお方なのです。キリストが聖霊様の上にいらっしゃる。ところがイエス様が、キリストが地上においでになったとき、地上の生涯においては全く聖霊に服従しておられるのです。キリストは聖霊によって身ごもって、聖霊によって力ある技を成しました。 荒野の40日のあの時もキリストは聖霊に服従して荒野に行かれたのです。でマルコの1章の12節というところに、そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられたという言葉が出てまいります。追いやったという言葉があるんですね。でルカの4章の1節、これは新改訳聖書ではそのニュアンスがよく出ていないんですが、新改訳聖書では御霊に導かれて荒野に降りと訳してありますけれども、ここで使われている言葉は動物に綱をつけまして引っ張り回すという時に使われる言葉です。新共同訳はちょうどいい訳かなと思うんですけれども、ここを荒野の中を霊によって引き回されと訳しています。キリストは聖霊に追いやられ、引き回されるほどに聖霊に服従されたのであります。イザヤ書11章2節に、その上に主の霊がとどまるとある言葉は、このようにキリストが徹底して父なる神にまた聖霊に服従されたそのキリストの謙遜を表していますね。クリスマスによく読まれる箇所でありますが、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。この御言葉がありますが、イザヤのこの11章の箇所は、このピリピ人の手紙2章6節から8節なんですが、その御言葉を、新約の御言葉をあらかじめ予言しているものだと、そういうふうに、見ることができます。万物の主である神が人となられたというだけでも、世界に類を見ないへりくだりでありますのに、キリストは全世界の王となる前に、まずすべてのもののしもべとなられました。いいえ、罪人となられ、極悪人の一人のようにして、十字架の上で死なれたのです。私たちの救いのために、徹底してへりくだってくださったキリストを心に迎え入れる、それがクリスマスですね。そして、キリストと同じような神に対する謙虚な思い、神への従順な心を与えられたいと、そう思います。ここには、第二にキリストの正義が描かれています。人間の場合、権力と正義というのはなかなか相容れないものであります。多くの人は権力を持つとそれを乱用し、政治家の場合、いろんな場合ですね、私腹を肥やそうとする、そういうことを私たちは新聞やテレビやそういうものでよく見ています。政治の世界には駆け引きというものがつきものであります。時には残酷なことも行われます。しかし、キリストが私たちを治めてくださるという時に、キリストの統治は違います。どう書いてありますでしょうか。3節から5節。この方は死を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。キリストによって正義と公正が世界に行き渡るということがここに予言されていますね。けれど皆さん、イエス様が地上においでになってもう2000年が経ちますが、ここにある言葉は文字通り成就しているでしょうか。世界にはまだ正義と公平が行き渡っておりません。世の中には不義がはびこっています。人の世は必ずしも公平ではありません。キリストの正義や公平はどうなったのか。この予言は成就していないではないか。そのように私たちは時として怒りを覚えたり、忍耐をなくしたりするものであります。しかしキリストはもう一度この世に来てくださる。その約束を私たちは知っています。その時に全てをこの言葉の通り正しく収めてくださるのです。 ヨハネの黙示録の1章の14節からのところにイエス・キリストの姿がこう描かれています。もうすぐ聖書の通読でここを読むことになっていますが、その頭と髪の毛とは雪のように白い羊毛に似て真っ白であり、目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、声は大水のとどろきのようであった。その右手に7つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。皆さん、こういうイエス様のお姿というのを心にいつも思い描いていますか？多くの方が描くイエス様の姿というのはもっと優しい、もっと私たちに近い柔和なイエス様のお姿ですよね。確かに最初イエス様が世においでになった時は柔和な姿でおいでになりました。しかしもう一度おいでになる時にはこのように恐ろしいまでに厳しい審判者としておいでになるのです。イザヤの11章4節、今朝の箇所に、その口の鞭を持って国を打ち、その唇の息を持って悪しき者を殺すとありましたが、黙示録の中にも口からは鋭い諸刃の剣が出ていると言われています。イザヤ書にあるのと全く同じイエス様のお姿が黙示録で描かれていますね。このキリストの裁きがあるときに耐えることができる人が誰一人ありません。ですからキリストの再臨の前、今という恵みの時に罪を許していただかなければならないのです。罪を悔い改めてキリストのもとに行く時、キリストはご自分の正しさを私たちに分け与えてくださって、私たちが神の前に正しいものとなって出られるようにしてくださるのです。旧約のイザヤ書も新約のヨハネの黙示録も共に預言の書物です。将来のことを語っています。しかし予言は将来のことなんだから今の私たちに関係ないのだと考えてはなりません。将来によって今どう生きるべきかが決まりますね。ですから聖書のどの予言も将来を示すことによって今私がどう生きるべきか、何をすべきかということを教えているのです。あなたはもうイエス・キリストによって罪を許されているでしょうか？正しいものとされているでしょうか？神様の清さのうちに歩んでいらっしゃるでしょうか？イザヤ書の11章、ここには第3にキリストのもたらしてくださる平和が描かれています。狼というものは子羊を餌食にするものです。ヒョウは子ヤギに食らいつきます。コブラやマムシは人に噛みつきます。今の世界は要するに弱肉強食の世界ですね。ところがキリストが世界を治めるときにどう書いてあるでしょうか。6節から8節、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏しとありますね。ちょっと飛ばして読みますが、メウシとクマとは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみごはコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。キリストが正義をもって平和をもって治められるときにこのようなことが起こると書いてあるのです。多くの人はこれはキリストの支配がそれほどに平和に満ちたものだというその比喩であると解釈いたしますが、確かにイエス・キリストを信じる者の心の中には人間の知恵では到底理解できない、また人間の努力によっては勝ち取ることのできない深い平安というものが与えられます。それはまるで狼と子羊が一緒にいるようなそれぐらいの平安、平和でありましょう。しかしこれは単なる比喩ではない。霊的には今それは成就していますが、これは実際に世の終わりに文字通りに起こると私は信じております。と言いますのは、自然界の弱肉強食というものは人間の堕落によって引き起こされたものであります。ですから人間の救いが完成するときにはこの自然界も秩序が一 変して自然界も回復する、そう聖書が教えています。ローマの8章20節から21節、なぜなら被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく服従させた方によるのであり、かつ被造物自身にも滅びの縄目から解放されて神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。そうありますね。キリストがおいでになって私たちの救いが完成するときに自然界も救われるのです。自然界も再び最初の秩序を取り戻します。キリストは一度目は私たちの魂を救うためにこの世に来てくださいましたが、もう一度来てくださるとき、二度目に来てくださるときには私たちの世界全体を自然界も含めて救うためにおいでになるのです。私たちはこの予言の言葉によってその日を心から待ち望んでいきたいと、そう思います。では平和の君イエス・キリストの愛と正義の支配が成就するときに誰がその支配の中に入ることができるのでしょう。誰がその恵みに預かることができるのでしょうか。それは暗い時代の中にありましても希望を持って信仰を保っている人々であります。で聖書はそうした人々を残りのもの、レムナントという言葉を皆さんお聞きになったでしょうか。レムナントとも呼びますが残りのものと呼んでいます。11章1節にエッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶとあります。エッサイって誰でしょう。ダビデの父親ですね。ダビデは知ってるけれどもエッサイのことはエッサイ知らないなんていう冗談がどっかから出てきそうでありますけれども、確かにダビデは有名でありますがエッサイは無名であります。エッサイの根株というのはダビデの王朝が倒されて残るのはダビデ以前のエッサイの根株でしかない、それほどに徹底的にダビデ王朝も倒されてしまうという意味であります。イザヤ書の10章では北王国のイスラエルがアッシリアに滅ぼされるということが予言されておりました。やがて南王国ユダのダビデ王朝もそのように切り倒されます。切り株しか残らなくなるのです。それでこの切り株はダビデの切り株とはもはや呼ばれないで、ダビデの父親エッサイの切り株とそう呼ばれたのですね。北王国イスラエルを滅ぼしたアッシリアはおごり高ぶったためにまた滅ぼされます。10章の32節からこんな言葉があります。見よ万軍の主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされ。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い方によって倒される。これは神様がおごり高ぶるアッシリアを裁かれるということを言い表しています。アッシリアというあの大木は根こそぎ切り倒されて、もはや復興することはないというのです。ではイスラエルも、切り倒され切り株になり、その切り株もやがて朽ちていくのでしょうか。いいえ、たとえ切り倒され切り株のようになっても、その切り株から芽が生え出し、それが大きな木になっていくようにイスラエルも復興するということがここで約束されているのです。でイザヤ書のもう少し前のところを見ますと、例えばイザヤ書の6章の13節、そこにはなお十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。十分の一というのは神のものという意味であります。私たちは十分の一を神様にお返ししますが、それは神のものだからです。その神のものとして選ばれていたものもまた焼き払われる。徹底的な神様の裁きが予告されていますね。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切り株がある。聖なる末こそその切り株とあります。その切り株からまた芽が出てイスラエルが復興するというのです。それはイスラエルの中にたとえ少数でありましても
信仰を保っている人々を神様は残していてくださるということを表していますね。エリアの時代、人々は誠の神様を捨てまして、バール礼拝にうつつを抜かしておりました。でも、その中でもバールに膝をかがめない7000人が残されていたのです。イザヤ書に、その日になると、イスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れた者はもう再び自分を打つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に誠をもって頼る、残りの者、ヤコブの残りの者は力ある神に立ち返る。ここでも、残りの者という言葉が使われています。これは、信仰を保ち続けている少数者という意味であります。キリストがお生まれになった頃、イスラエルはローマ帝国とエドム人であるヘロデ大王の治めるところとなっておりました。ダビデの王朝は途絶えて久しく、ダビデの子孫であるからといって、それが何の意味もなさない時代になっておりました。当時、神様への純粋な信仰を守り通し、キリスト、イスラエルの人たちはメシアと呼んでおりましたが、メシアを待ち望む人々もごく少数でした。信仰者は残りのものになっていたのであります。ある人は残りのものを間違えまして、残り物と言ったんですが、残り物に服があるとかなんとか言いますけれども、残り物っていうのは軽蔑した言葉でありますよね。残りのもの、それは神様の目の前にはたっとい存在でありますが、人の目からは残り物のように思われています。しかし神様はダビデとの約束、イザヤに与えた予言を忘れず、エッサイの切り株から新しいダビデの若枝を芽生えさせてくださった。それがダビデの子、イエス・キリストです。キリストは人々から忘れられていた残りのものとしてひっそりとお生まれになりました。しかしキリストは、キリストを信じる者たちを今世界の隅々から集め、終わりの時に救いに預かる残りのものとして守り育てていてくださるのです。現代は信仰を持っていることが尊ばれるような時代ではありません。人々は信仰を保っている人を、それこそ時代に取り残された、残されたものだと、そう思っていることでしょうね。しかし、信仰を保ち、キリストの再臨を待ち望む者は、人の目には知られずとも、エッサイの株から出る芽のように、神に覚えられています。それは若枝となって、キリストの国に至るまで成長いたします。この暗い時代のただ中で、信仰を守り、キリストがもう一度来てくださる時に、あの素晴らしいキリストの義と平和のその支配の中に、救いの中に入れられる残りのものとさせていただきたい。そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、キリストがおいでくださったクリスマスを祝うたびに、キリストがもう一度来て、この世界を正しく治めてくださるということを、私たちは思い起こします。一年が過ぎ、新しい年を迎えるために、私たちはキリストがもう一度おいでになるその日に、日一日と近づいています。聖書の予言が、すべて成就する日が近くなっています。たとえ時代が悪くなりましょうとも、人々の信仰が冷えましょうとも、私たちをこの世の神に膝をかがめない残りのものとしてください。この予言の言葉をしっかりと握りしめて、真理のために良き戦いを戦い抜くものとさせてください。主イエス・キリストのお名前でお祈りを。